本日はライフネット生命保険株式会社2012年度第3四半期決算発表における電話会議にご参加いただきまして誠にありがとうございます。それではこれより電話会議を開始いたします。本日の説明者は代表取締役副社長の岩瀬大輔と執行役員企画部長の片田光平でございます。
岩瀬です。よろしくお願いします。
今月1日に執行役員に就任いたしました企画部長の片田です。よろしくお願いいたします。
本日の会議におきましては会社側からのプレゼンテーションは録音してウェブサイトから配信する予定でございます。なお質疑応答は録音を起こしたテキストデータをウェブサイトで開示いたします。それでは岩瀬 副社長よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。本日はお忙しいところご参加いただきまして皆様誠にありがとうございました。本日3時半に2012年度第3四半期決算を発表いたしました。ご案内の通り資料は当社ウェブサイトに掲載しております。本日はその資料のうち決算短信を用いて私から第3四半期決算の概要をご説明させていただきまして、その後皆様の質疑応答に移りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは早速ですが始めさせていただきます。お手元の決算短信の方をご参照ください。まずサマリーですが、経常収益43億4800万円、経常利益2億8500万円、四半期純利益が1億7600万円となっております。後ほどご説明申し上げますが、さまざまな要因により一時的ではありますが、損益が初めて黒字化しております。で最初のですね、後ろの1ページ、添付のニュースリリースの1ページをご覧ください。まず経営成績、契約の状況というところですが、第3四半期の新契約件数は1万3776件、前年同期 96.4%、2012年度9ヶ月分の新契約件数は4万4485件、前年同期 99.5%、ともに前年、まあ、ほぼ前年通り、あるいはやや割れの状況になっております。で一方、第3四半期末時点の保有契約件数は15万5947件、前事業年度末比 132.1% となっており、開業以来掲げておりました5年以内に15万件、保有契約件数15万件という目標を11月に達成いたしました。その他、10月に発売しました新商品、自分への保険プラスも3ヶ月で保有契約件数が2000件を突破しております。保有契約の年間残保険料は63億8900万円、全事業年度末比、これも 131.1% になっております。お客様、保有契約者数はですね、9万6923人と10万人に迫っております。新商品の発売によって直近の申し込みにおけるセット率は約 1.9、ご契約者様お一人当たり 1.9 件にお入りいただいていると、そういう状況です。ページ3。収支の状況をご参照ください。保険料等収入は保有契約の増加に伴い42億6000万円、前年同期比 164.4% と大幅に増加しております。その他経常収益が5000万円ほどありますが、こちらは支払い備金の戻り入れによります。保険金等支払い金は保有契約件数の増加に伴い3億6100万円となっております。ただし死亡保険金の支払いは減少しております。また収入保険料に対する割合は、去年に比べると低いという状況です。で、責任準備金の繰り入れのところのトピックなんですが、当第3四半期より金融庁の認可をもらいまして、責任準備金の算出方法を変更いたしました。これは、主に精緻化を図るのが目的です。で過去との差額を今回 PL 上の責任準備金繰入額に一括計上しております。でその結果従来の算出方法と比較して4億4500万円が減少しております。で結果責任準備金繰入額は9億7700万円となっております。でこれですね、保険料等収入に対する比率で見ていただくと分かるんですが、2011年度が 29% に対して今年度の数値 23% というふうになっております。ただこれは一括計上した、一過性のものだとお考えください。事業費のうちですね、広告宣伝費等を含む営業費用は21億1200万円、 保険事務費用は4億200万円、システムへの投資及び人件費を含むシステムその他費用は12億3500万円になっております。広告宣伝費は第2四半期までは積極投資をしていたのですが、第3四半期は抑制いたしました。でこの結果、1件あたり獲得費用は第2四半期が 5万3000円だったんですが、第3四半期では3万7000円に改善しております。広告宣伝費にあたる20億6900万円を保険業法第113条に基づき繰り延べしております。で以上ですね、保有契約件数の増加、保険金支払いの減少、責任準備金の算出方法の変更、保険業法第113条に基づく事業費の繰り延べ等の複合要因に伴い経常利益は2億8500万円となり、四半期純利益も1億7600万円ということで黒字を達成しております。ただこのうち、先ほど申し上げた責任準備金の繰り入れというのは、まあ、一過性のものであることと、113条の繰り延べはですね、開業来5年まで認められているものなので、来年からは、まあ、これが認められず過去に積み立っている分の償却のみが残るということはご留意いただければと思います。次にめくりまして、保険金等の支払い状況です。当年度9ヶ月にお支払いした保険金等は、保険金が10件の1億5100万円、医療保険等の給付金が1685件、1億7100万円になっております。死亡保険がですね、第三四半期は1件しか発生しなかったことも、先ほどの黒字化に寄与しております。あとはトピックですが、10月から診断書を廃止した簡易請求を導入しております。お客様にとっての利便性を高めるものです。当社への連絡から支払いまでの平均日数が43日から、まあ、18日、大幅な削減を実現するほか、約5000円かかる診断書取得費用、まあ、こちらが節約できると、まあ、医療機関の方もその手間が削減できる状況になっております。で5ページ、お客様の声の状況ですが、当第3四半期累計期間にコンタクトセンターに寄せられた総相談件数は5万841件、対前年同期比 98.1% になっております。これは新契約に関わる問い合わせが多いので、新契約件数にほぼ連動しているとお考えください。総相談件数に占める苦情の比率は 0.7% と引き続き低水準で推移しております。本日別途リリースしておりますが、コンタクトセンターとウェブサイトが HDI 問い合わせ窓口格付けで三つ星を獲得しており、保険会社の中ではともにトップの評価を受けております。で、まあ、やはり私ども、ややもすれば、安かろう悪かろうと思われがちなんですが、サービスの面も非常に高品質であること、これ非常に、中期なの成長に大切なことだと思っておりまして、お客様にも積極的にアピールしていきたいと、そういうふうに考えております。あとは資産運用ですが、安定的に資産運用を継続しております。で、債券運用であるため、今般の株高は影響ありません。あとはですね、東京電力債が2億円ほど持っていたのですが、すべて2012年12月に満期償還いたしました。運用資産の利回りは 0.37%、 有価証券の平均残存期間は約 2.5 年になっております。6ページにその他のトピックですが、先ほど申し上げた新商品、2年半ぶりになります新商品、自分への保険プラスを発売しました。で今までですね、扱っていなかったがん保障ですとか先進医療も対象にしております。でこちらマニフェストにある通り、友人に自信を持って勧められる自信策と私は考えております。あとですね、昨年末にがん保険のからくりという本を出筆しまして、そこにこの商品の発売の背景など書いてありますので、お時間が許せばお読みいただければと思います。他にも子育て世代を応援する会社ということを掲げていることから、妊婦の方に加入が可能となるように10月から特定疾病 V 負担保法の申し込みを開始しております。あとは就業不能保険、働く人への保険が累計の新規約が2万件を超えました。医療関係者からの支持もいただいております。信頼度の向上を実現するために5つのチャレンジと5つの安心という特設サイトを開設しまして、まあ、これまではですね、とにかく新しい保険料が安い会社だと、まあ、そういうイメージで知っていただくことをやっていたんですが、今後は信頼度を向上させるためにどんな会社なのかを分かってもらうための工夫が必要だと考えております。年末からですね、テレビの新しい CM 新バージョンも投入しまして、これでまた流入が活気づいております。7ページ、バランスシートですが、 前述の通り責任準備金は算出方法を変更いたしました。保険業法113条繰延資産の残高が今50億円を超える水準にあります。で残り、来年度以降ですね、2018年3月期まで、均等償却予定、毎年約10億円が、償却、されていきます。あとは、キャッシュフローですが、保険料収入の増加及び保険金支払いの減少により、第3四半期の営業キャッシュフローは、開業以来初めて黒字化いたしました。9ヶ月で見ると2億円程度の赤字になっております。10ページの基礎利益をご覧ください。死亡保険金が少なかったことと、あとは先ほど何度か申し上げている責任準備金の算出方法の変更により危険債権は拡大し12億円というふうになっております。で一方でですね、システム費用の増加等により資産損は拡大しております。はい、この危険債権の12億円ですが、うち4億4500万円が先ほど責任準備金の算出方法の変更によるものです。12ページソルベンシーマージン比率ですが、当第3四半期末のソルベンシーマージン比率は 2517% になっておりまして、依然として支払い余力は十分な水準を確保しているとというふうに考えております。以上で、説明を終わらせていただきます。それではこれで本日の電話会議を終了いたします。皆様長時間にわたりお付き合いいただきありがとうございました。ご質問やご意見等ございましたら IR 担当者を通じていつでもお知らせください。今後とも当社へご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。